月に一度のアートトピックの会、デザイナーのマガラです。
はい、おきちゅうです。というわけでございまして。
2017年一発目です。
はい、ということで、これも毎年の恒例の新春アートトピックスペシャルでございまして、
はい、
何をやるんですか？
2016年の1年間にありましたトピックを振り返ろうと思っております。
はい、というわけでアートトピック総まくり、
はい、
毎年やってるますね。これもレギュラーでもう何年やってますかね。これ
ほんまやな、
もう
何回もやってんな。
6年ぐらいはやってると思うんで、
ありがたい話やな。
今まではですね、あのアートコア対談の野村康夫氏と僕た
ち、うんうん、3人だったね。
アートトピック3人で毎年振り返ってたんですけど、うん、まあ、野村くんがね岡山に引っ越して、
そうだね、
だから今年はちょっと2人と、うん、いうことになってます。
そうですね。
なのでですね、
まあまあ、野村くん元気
まあどういう1年やったかで、まあ、アート的にも、まあ、
そうなんだよね、
世間的にもね、
流れで見えるって感じがして面白いですよね、これ。
そうですね、
うん、
まあじゃあちょっと今年もやってみましょうということなんでね、
はい、じゃあ早速いきましょうか。
はい、
はい、2016年1月のトピック、はい、モグラグの展示は関谷ら範弘様で、
そうです、
明けましたね2016年は。
そうです、まあ今月もそうですけど、うん、もうもこの御徒町モグラグギャラリーは1月にすごい濃いのをやるっていうことにしようと、
えっすげっていう感じの人は1月やな。
そうそうそう、関谷君もう1年前か。
本当だよ、う
ん、で毎月、うん、あのアートトピック出してるんやけども、うん、この1月はこの振り返りをやるから
ないんだよね、
うん、1月のアートトピックの回がないんですよね。
うんうん、うん、
その代わりまあ世間的にもね、実はねこれ毎年言ってることですけど、1月ってあんまりアートトピックないのよ、ね、そうそう、
なんかおとなしいイメージありますよね、
うん、
でもこれこれ沖さんも書いてるけど、デビッド・ボーイが亡くなっていきなり、
そうなんですよ、すごいね、
まあ、ガンだったっけね、
うん、あとはもうスマップ解散騒動っていうのが
もう1月からあったんや。
1月にあって、そうで、メンバーがこう公開で謝罪するっていう。
なるほどね。
それとあとベッキーの文春センテンススプリングも1月で、なんていうかこう芸能トピックが多かったっていう印象でしたね。1月は一昨年はね、うん、あのいきなりあのフランス の、うん、あの風刺画のテロ
から始ま
ったんで、うん、はいはいはいはい、ちょっとねあの
センセーショナルな感じだったね、
うん、なんていうか暗いスタートでしたけど2015年っていうのは、うん、
2015年はさ、あの IS のテロとかもすごくてさ、うん、結構1年間こうムーンとしてた。
そう、2014から2015年またぐ感じで IS がもうそこら中でやってたっていうスタートやったんですけど、うん、まあ去年はまあちょっとこう、うん、そのぬるっとした
ぬるっとした始まりだった、
流行りやったですね、
うん
うん、まあ、デビッドボーイはまあこの秋ぐらいにトリビュート展とかがあったり、
そうそう、で今ちょうど日本に来たね、
あトリビュート展
が、うん、この1月から東京でやってるみたいです。
まあポップアイコンでしたね、
本当にね、
まあ、巨星オーズですよいきなり、
はい、
はい、
では2月のトピック、
はい、
モグラグではデルニエクリのポスター展でした。
そうですね、うん、まあ、これも、うん、あのその前の年から続く、
はい、
そのシャリル・エブドやったっけ、あの風刺画のテロ以降を、うん、ちょっとまあ右傾化するフランスの中で、そのルーデルニエクリがやってたあの表現が、まあちょっとなんていうかこう政治的な団体に、
はいはい、
あの
言われて
バッシングを受けるっていう、うん、まあこっちでいう炎上みたいなのが起きて、
うん、
で逆にこうそれに対して表現の自由っていうのをね、うん、まあフランスはもうこれがもう国民のまあなんというかこう魂みたいな、
うん、
フランスの民衆化、
うん、
あの革命以降のまあ一番根源となる表現の自由みたいなのが揺らいでるっていう中で、うん、まあそれの矢面に立たされたデルニエクリをまあ僕たちは応援してますという意味でやった展示で、ここからまあ全国日本国内でまあ4カ所ぐらい回ったのの皮切りとなる展示でしたね。
はい、
まあ、世間的にはですね、
うん、
あの民主党と維新の党が合併新党になるっていうのを決めたのがこの辺りで、
うんうん、
あと清原が逮捕されたのがこの辺でしたね。
本当
目につく展示としては、うん、ダミアン・ハーストの版画展が東京の小山富雄ギャラリーだったり、あと僕知らんかったけど岡山に S ハウスミュージアムっていうの
が、うん、あそうそうできたんだよ、
できたのね、
うん、結構立派なやつ、
サナーっていいのかな、設計が設計した、
そうそうそうそうそう、
SNA があ
のあれ瀬島さんかな確か、
まあなんか10年計画で展示が決まってるらしいですけどね、
そう岡山すごいよね、
うん、あとはまああのこの12月にあの梅ラボと2人展してた高倉くんが主催したピクセルアウトっていうのがピクシブジンガローで2月にありましたね、
そうだ見に行ったわ、
見に行きましたね、
うん、
うん、今年ね、今年というかね、うん、去年2016年ね、うん、1個ね計こうがあるとすれば、
はい、
まあ、VR を中心とする、まあ、そういう新しいデバイスが出たりとかして、
うん、
まあ、こうデジタルっていうのがちょっと次のステージに、まあ、表現の意味で
本当だね
移行した展示がいくつかあったんで、ちょっとそれはあの、まあ、後々ちょっと何個か言いますけど、
はい、
そういう流れが大きくあったんではないかなと。
なるほどね、
まあ、ちなみに、うん、あの毎年ここで一緒に喋ってた野村くんとは、はい、今年アートコア対談ちょっと去年よりもいっぱいやろうとしてて、
ほう
で今年のねアートコア対談のメインのテーマは、
うん、
まあいわゆるそういう VR とか、うん、そのあと AI とか、
はい、
そういったものの、まあ、去年は2016年っていうのはそれがまあ結構元年ぐらいの感じで、
はいはいはいは
い、あのいろんなこう考えのテーマのメインになった年やなという印象があったんで、
うん、
そんな時代にじゃあ絵描きは画家は何を描くのかみたいなところをベースに、まあ、いろんな本とか、
はいはいはい、
あと論文とかをちょっとお互い読み合ってちょっと喋ってみようかなと、
コアだね
思っております。
なるほどね、
はい、2017年はそれについて僕たちなりに考えてみようじゃないか。
そうだね、それすごく気になる。映画とかもさ増えていくやん、うん、そういうののさ、そうそうそう、仮想現実がどうとかさ、
そうそうそう、
人間とは生命とは機械とはみたいなさ、
そうそうそうそう、
大事なことだと思うわ。
そういうことですね、
はい、
まあ、表現はねやっぱ先んじてなんかそういうのをやってる人がいますから ね、はい、アートトピックでは
あの村上さんが横浜でやってたスーパーフラットコレクションとか、あとね東京近代美術館でやってた恩地幸四郎さんという版画の人の展示を喋ったと思ってます。
はいはい、はい、
よかったこの辺よかった、私版画にそっからずっと興味があるもん、
うん
うんうん、そんな感じでじゃあ次よ、
はいはい、
じゃあ3月のトピックモグラグでは佐久間時也さんの展示でした。
はい、時也くんですね、
これもセンセーショナルだったな。
そうね、しかも初個展ですからね、うん、
時也くんのすごいよね、
まあ、相変わらずあの個展童貞をどんどん奪っていく
モグラグが、
モグラグのまあ面目役所というところでまあでもかなり
よかったよ、うん、
イラストレーターとして一応出てるからねあの人、うん、展示に対してのモチベーションどうなんかなと思ったら意外とコンセプチュアルな内容で、
うん、
時也くん自体もこの準備展示に対するこうコンセプト立てみたいな作業が結構楽しかったらしく、なんかこれの準備中に次やりたいこととかもなんか考え思いついたとか言ってたんで、
あ本当、
まあこの辺もね、まあ、なんかいずれ
いいですよね、
見れたらいいかなと。じゃあまあ世間的にはですね、
うん、
東芝シャープなどの国内家電メーカーがどんどんあの海外企業特に中国に買収された、
買収されたんや
ですね、
このシャープとかもう聞かんもんな、
もうだからテレビとかもうほとんどもう、前トピックでも喋ったやん、
そうや、
あのオリンピックイヤーっていうのは大体テレビの新作が出てっていうのが今までやったんやけど、去年がそれがなくて、
はい、
それの原因にはもう一昨年ぐらいからもう国内メーカーの弱体化、
うん、
そして買収騒ぎがありましたと。
えらいこっちゃだね、
うん、あとはあのアルファゴっていう AI が囲碁でね、
うん、
あの日本じゃない世界チャンピオンと対局したっていうのがあったり、
勝ったん、
ね、この時は多分人間が勝ったんやけど、
うん、
その後何番組手みたいなんで最終的に AI が勝ってて、
お
でこれ以降、うん、あれやね対 AI 用の囲碁の打ち方みたいなもう人間がもう考えるようになって、
あれやまあなんか違う世界へ、
別のゲームになりましたね、
そういうこと、
うん、そういうのがまあもう始まってますね AI の問題。
わかりました。
展示では、
うん、
東京都現代美術館でピクサー展とか、
うん、そうだ、
あとこれ多分マガラトピック喋ったと思うんやけどね、
うん、
トマト25年の振り返り回顧展がパルコで、 うん、
そうだそれ喋ったんだね。
でこれは僕も見に行って多分トピック喋ったんですけど、うん、俺たちの国吉私の国定展、
はい、
文化村ザミュージアムも3月でした。
あそう、
うん、
5月のやつに入れちゃってたな、うん、なるほどね。
まあ始まったのがってことですけど、ね、
そっかそっか。
で始まったのだけで言うと瀬戸芸も3月から
そうだ春バージョンがね。
でまあ先週あの映画ランキングやったんですけどその時に話題に上らなかったけど、うん、僕は面白いと思ったのが、
うん、
バンクシーダズニューヨークっていう映画も3月から公開されてて、まあ、あのランキングにしちゃうとランキング外にはなっちゃったけど、
ね、興味深いよねアートトピックとすると
この映画はだいぶ面白かったですよ。
へえ、
うん。これはだからバンクシーがちょっと前に作ったエグジットスルーザギフトショップとはまだ全然違くて、
うん、
あれはバンクシーが撮った映画なんやけど、うん、これはあのバンクシーがあの1ヶ月間ニューヨーク市内で、
うんうん、
あの毎日新作を街にボムすると、
は
い、でいろんな作品があんねんけど、うん、普通にグラフィティとかもあったり、うん、あのあらかじめ借りてたあのちょっと空き地みたいなとこで、
うん、
あのもうちゃんとしたインスタレーションをいきなりそこに、はいはいはいはい、登場させたり、はいはい、それは全部あの毎朝バンクシーが、うん、SNS で今日こういう作品を出すみたいな、
うん
を言うだけでどこにあるかは全く分からなくて、それをアートファンたちが SNS でここにあったとか、
なるほどなるほど、
を見つけていくのをその iPhone とかで大体こうみんな撮るやん、バンクシーのやつ、その iPhone とかで撮影された素人が撮った映像だけをつないだっていう映画で、バンクシーは一切現れてこないんやけど、
なるほど。
ただその中で、うん、例えばすごいゲットーなところにグラフィティをボムった時とかは、うん、あの黒人のめっちゃいかつい兄ちゃんが隠してあって、
うん、
見たかったら金払えとか、
ね、うわすごい人間模様がいろいろと、
そう
なるほどね。
ボムられた店が最終的にもうあの普通に業者呼んで消す回もあれば、
う
ん、
ほうほう、
あのちゃんと保護する人もいたり、
あ
で1個は工事現場にいきなりあのスフィンクスの顔みたいなのを工事現場 の、 あのレンガとかで作ったやつは唯一こう動かしやすかったから、これはあの勝手に置いたものやからつって回収したのよね、あるそこの工事現場の関係者が。でそれをじゃギャラリストに売ると、でギャラリーがそのバンクシーの作品を直接関係なく売ることってほとんどできんやんか。だからこれはめっちゃ売れるんちゃうかってそれをメインに据えてめっちゃ大規模なグラフィティ店みたいなのをやってんけど、
うん、
唯一それだけ売れへんかった
りとか。おーなるほどなるほど。
なんかいろんなアートの欺瞞みたいなものが、
はいはいはい、
結構この1ヶ月これを通じて
見えてくるんだね。
見えてくるし、
うん、
最後のオチがよくて、
うん、
そのニューヨークにあっためちゃくちゃ有名な、
うん、
超でかい廃工場が、
うん、
あのグラフィティライターの聖地と呼ばれてた場所があるんで、
ほうほうほう、
そこも超有名なライターとかがもう壁中バーって書いて
る。写真とかで見たことあるわ。
それを浄化するっつって全部消したニューヨーク市が、
はいはいはいはい、
ことに対する、
うん、
まあ、ちょっと抗議の意味がある展示やねん、このバンクシーのポニック1ヶ月っていうのは。なるほどなるほど。で最終的にそれその消されたビルを写して終わんねんけど、
なるほどなるほど、うん、
まあ、グラフィティとは何かって、
なるほどね、
アートとは何かみたいなところを結構考えさせる内容で面白かったです。
本当だね。
でこの月にですね3月31日に、
うん、
ザハ・ハディドが亡くなりました。
ザハ・ハディド死んだん？
死んだよ。
マジで？
皮肉な話やで。
せったっけ、うん、
だから
うそうや、それでやっときゃよかったのにってやつや。
これで遺作になったのよ、あのザハン
を
殺しとけば。もうバカでしょ。
バカ。
もう世界で 3本の指に入る建築家の遺作が東京オリンピックで東京に残されるかもしれへんかったのを、
い
すみすなんか柿だマンコだ言って
逃したんだね。
バカですね。愚かですね。
はい、うん、いやちょっと衝撃受けたな。はい、じゃあ4月のトピック、
はい、
モグラグは浜口さくら子ちゃんです。
はい、世間的には熊本地震ですよ。
そうそうそうそう、うん、
ちなみにあの桜子ちゃん一 回前に2000ガレージ時代にやったのは2011年の4月なんですよ。
せやせやせや。
あの東日本大震災の直後の展示が桜子ちゃんで、うん、今回桜子ちゃんの回帰の直前ぐらいかな、あれ、うん、熊本地震が起きたという。
地震の後は桜子さん。
そう、偶然なんですけど。
すごいね、
うん、
いや熊本地震は熊本城が崩れてる感じとかが結構ショックで辛かったな、うん、
結構珍しい地震のパターンやったしね。
九州なんかめったになかったしな。
うん、あとは、パナマ文書ですね。タックスヘイブンの情報が流出したのもこの4月
は
ですね。
オリンピックの新エンブレムが決定した。
そうですね、
うん、
はい、あとはね、ベビーメタルが坂本九以来53年ぶりとなる、
うん、
ビルボードトップ40入りを果たしましたね。
大快挙だったんだね。
大快挙ですよこれは。
すごすぎるな、
うん、すごいよ。アートトピックの回は、
うん、サイモン藤原さんのホワイトデーっていう、
うん、
あのオペラシティギャラリーでやってるやつと、
うん、
あとね現代美術館でやってた小野陽子さんの展示について喋った
な。ああ、はいはい、分からんかったっていうやつ、ね、
そうそう。サイモン藤原は良かった、
うん、
小野陽子は分からんかったっていうね、うん、難しいやろみたいになったね。
うん、
そうだそうだ。
でこの月に、まあ、トピックではもうちょっと後に取り上げるんですけど、
うん、
あの若冲展が開館してたのも4月でしたね。
そうでした。若冲展は1ヶ月しかなかったから、
うん、
で5月のトピックで言ったんだね、
うん、
若冲展ね2016年の展覧会総合動員第3位に入ってたよ。
あはは。
1位はオルセイ美術館とかさ、2位はいつもああいう感じなんやけど、うん、1ヶ月の展示で入ったのは大快挙だったんだって。
これはでもちょっと異常でしたけどね。
人混みだったね。
うん、すごかったけどね。
うん、
あとはね、
うん、プリンス死んだ。
そうなの、
プリンス死んだ。デビッド・ボーイ死んだ。プリンス死んだ。
そうやね、すごいかったよね。
うん、
いやデビッド・ボーイとプリンスが同じ年に死ぬって結構運命的っていうかね、う
ん、そんなことあんねんなって思った。
うん、うん、っていう
4月。
5
月のトピック、京太郎さんです。
はい、もぐらくはね、
うん、人もいっぱい来てくれたし。
いや、すごかったですね。取材も多かったしね。
うん、そうだそうだ、
うん、乃木坂の人が来たりね。
そうや、沖さんあったんやんな。
あった。
やっぱ可愛いの、生芸能人
普通。
うん。肌とかつるすべちゃん。
うん、まあまあ、うん、でもうん、
まあ
いるよ。
そやな、うん、
まあまあいい人でしたよ。
いいよね、なんかアート好きな子なんでしょ。
そうそうそう、うん、あとフランス あのケーブルテレビの取材も来てる、
ね、ふー素敵、うん、
しましたですけどね、
はい、
5月はですね、
うん、
世間的にはオバマ大統領が広島に訪問しましたね。
おお、あの時か、
現職の大統領としては初。もうオバマはこの辺から、まあ、もう任期が決まってたんで、まあ、オバマ的に今までやったことないことを
やっていこうと。
しかも、まあ、オバマっぽいよね。
そうやね、
オバマだからできたと思う。
わかるわかる、初の黒人大統領とかさ、
うん、
そういう感じがあるしね、
うん、でオバマは基本的に、まあ、まあ戦争に対してはまあね、
うん、
あのイラクとかからも撤退した、
うん、
まあその代わりあのドローンウォーズを始めたという意味ではかなり黒いですけども。
そうやな、一応なんか平和なイメージあるよ、
まあ、うん、平和主義なイメージはあります、うん、その流れで、まあ、G7 伊勢志摩サミットは、
そうでしたね、
ありましたね。で展示ではこれはあのこの月にトピックで取り上げたと思うんですけど、国風、
そうだそうだ、あ、おさむさん、国風さんの展示だ、そうそう、
相対音質のオマージュ展ですね、
はい、素晴らしかったですね。
この方はですね、うん、もうあれ3年前になるのかな、あの作品の搬入中に
メンテナンスしてて、車の作品の、
あの透明のアクリルので区切った空間に車をドライブにしてガスを出しながら、そのガスで植物を育てるみたいな展示やったのかな、
うんうんうん、
でそれの点検中、その一酸あのガス中毒で亡くなっちゃってて、
ね、
でこの人は僕ら的にはあのそれの搬入の手伝いに、うん、まあ、この国夫さんとも付き合いのあったあの石田信也君っていう、うん、モグラグガレージ時代にうちで個展をやってくれた作家が、
はい、
その搬入の手伝いにまさに行ってて、
うん、
でちょっとその、まあ、ちょうどそのことが起きた日には、
うん、
あの吉祥寺のバウスシアターが閉じる時に、
うん、
モグラグがバウスで
展示したね。
展示したのよ。
はいはい。
2週間ぐらいかな。
はいはいはい。
それの搬入にうちに来てた最中にそのことが起きたよね。
そうやったんや。
うん。っていうのがあったから、今回のこれはオマージュ展っていうのは、だから要は、国空さんっていうのはそのインスタレーションみたいなことすんねんけど。
そうですそうです。うん。
その3年前のその展示がその事故があったから、
うん、
展示が中断されて中止になっちゃったのよ、
うん、
でそれはもったいないってことで、
はい、
もう一回東京の、
はい、
な
んだっけ、リクシルだったかだったかな、
ギャラリー A4 っていうね、東洋町にあるとこでやったんやけども、国産の、まあ、意思を継いで、
うん、
まあ、再現した
そうですそうです
っていう展示の搬入にも、うん、
行ってたね、
行ってたの、しんちゃんがね、うん、でもなんかやっぱりそのここはだからその企業のギャラリーなんで、
う
ん、
そうそうそう、
その美術作品の扱い方についてちょっとね、
うん、
ちょっとしんちゃん的には
いろいろあったんや
んって思うことはあったらしい、う
ん、もともとのその美術館、青森かなの美術館でやるはずだったことみたいな手記とかもいろいろ残されてて、うん、あ、これがこうなったんだとか、
うん、
やっぱこれだとコンセプト変わっちゃうよなみたいなのはやっぱあった。
そうやね、
うん、
だからこの作家はそのまず空間を見て
ありきのところだもんね、
どういうことをするかっていうのがあった分だけ、ちょっとまあね、この展示はまあしかもすごくインフォメーションもされてなくて、
なんか
もったいなかったなと思いますね。
でもこの人はね、これからもちょっと見たいけどなって思っちゃうよね、昔のでもいいから、すごくいい作品が多いから、
うんですね、
はい、
でこの月に、
はい、
蜷川幸雄さんが亡くなったのと、あと僕的には富田勲さんがね、
富
田シンセサイザーが出演なんですよね。
そうだそうだ、
富田勲さんはかなりあの電子音楽界ではもう
巨匠
中の巨匠なんでね、
うん、
アートトピックではさっき言った、
うん、若冲
と
国吉国貞、この時喋ったりとかだったね、
はいはいはい、
うん、
ですね。で、まあ、アートトピック的には、
うん、
この月から、
うん、
森下君という、
うん、
第三の男かで、
はい、うん、
アートトピックに参加したんですけど、うちのインターンですね。
そうですね、
まあちょっと試験期間も兼ねてね、
うん、
やった回でしたね。
そうでしたね、
はい、
ちょっと喋った、
はい、
はい、6月のトピック、モグラグギャラリーでは俵屋哲則さんです、はい、
この人はもうまあ僕たちのこけら落としての勝又さん同様、
うん、
ザッツローブローアーティスト的な活動をしてる人ですからね。
海外でもずっとやってたしね、
うん、むしろ海外の方が多いタイプですね、この
人。そうだね、う
ん、でもね、なんかここで御徒町に越してきて1年半ぐらい経つけど、
うん、
やっぱ何かターニングポイントにその作家の中でなる展示が偶然こう続いた1年やって、
ほう、
てっちゃんはこの月にこの会議所にお子さんが生まれるという、
ね、う
ん、
そうでしたね
すごいよね、なんかこう、
なんならオープニングパーティーの日生まれたら来られへんからとか言ってたしね、
うん、世間的にはですね、
はい、
イギリスの EU 離脱国民投票があったのが6月です。
6月でしたか、
はい、
あれはびっくりしたな、
びっくりしましたね、
うん、まさかって思ってた、
うん、この辺からいろいろこうなんというかこう
ブレてくる、
理想が崩れ出したというかね、あとはまあ舛添都知事が辞任したのもこの6月
もうなんやねんってなったな。
あとトピック的にはどんな感じですかね。
ラジオは森下くんが担当しました。
あ、初のね、
うん、ライアン・マッギンレイの写真展とか、
うん、
そのシオンのひそひそ星
の話をして、うん、
してたしてた。
でも結構僕らの周りでこの月に最も話題に上がった展示っていうのは、
はい、
銀座のバニラ画廊で開催されたですね、 HN コレクションシリアルキラー展っていうのがかなり話題になってて、
ほう、
シリアルキラー展終わりでモグラグに来る人結構多くてね。
どんな展示だったん？
要するに有名な、うん、殺人犯、
はい、
アメリカを中心とした
ほう
が獄中で描いた絵を日本に持ってきて見せるという展示で、
へえ、
これはかなり僕ね結局行けなかったんですけど、うん、メンツからしても、
うん、
めっちゃ有名な殺人鬼が名を連ねてて、
あ、そうなんや、
画集見たんやけど、うん、これはすごい、
へえ、全然知らんわ。
でバニラ画廊ってのは、
うん、
やっぱり僕ら日本のローブローアートのギャラリーって言ってるけど、
うん、
でそれは何でかっていうと このラジオでも喋ったけど、あんまりこうキャラを明確にするギャラリーあまりにも少なすぎるんじゃないかっていう不満が僕作家としてあったんですよね、はい、その中でこのバニラガローっていうのは老舗やし、うん、もうスタイルというかキャラクターがバッチリ定まってて、ね、うん、まあ、確かに日本でこのシリアルキラー店やるってなってバニラガローすごい納得度が高くて、うんうん、でこれは全部H&N コレクションを持ってきてるから日本に、
ほうほうほう、
作品を売り買いはできなくて入場料を取ってて、しかも結構高かったんやけど、
ほうほうほうほう、
みんなこれはすごいすごいって言ってた。
まあ絶対見れへんしな普通にしてたら、うん、へえ怖そう、もしくはすげえ綺麗とかな。
いやまあでもちょっとやっぱり怖かったよ。
あ、そう、
画集で見ただけでも。
そっかそっか、うん、
やっぱちょっとまともじゃないかも。
へえ、
でこの月にまたこの巨星がオツなんですけど、モハメド・アリが死にましたね。
そうね、うんうん、
これはでかかったですね。
ほう、
うん、まあこのね4月のプリンスとこの6月のモハメド・アリで、まあ言ったら、まあ、アフリカンアメリカンのね、
そっか、
まあかなり革命者が亡くなった月でしたね、
うん、なるほどね、うん、じゃあ次いいかしら。
はい、
はい、7月のトピック、モグラグギャラリーは郡司裕介さん。
はい、これもね
神がかってた な
ガレージ以来のね久しぶりの展示だったんですけど、
郡司、
はい、新境地に行ってましたね郡司さんは。
本当に私ちょっと感動して涙出そう、なんか神様って思った
7月はね、うん、世間的にはポケモン GO ですね。
そうそうそうだ、トピックでもちょっと喋ってるね、
うん、で政治が結構いろいろ動いてね、
うん、
参院選で、
はい、
安倍が会見するという会見勢力で圧勝、
圧勝、
うん、要は自衛隊が国防軍になるんじゃねえかみたいなので、はいはいはい、受かっちゃいましたね。
もう毎回さ安倍ちゃんならんように頑張るのにもうほんま無力を感じるよね、
うんうん、と、同時に都知事選の方では小池百合子が当選しました。で、ね、で事件としては、うん、障害者19人殺害事件、
はいはいはい、
戦後最悪規模の殺人事件となりましたね。
びっくりでした、
うん、もう海外メディアは最初これテロやと、
ああ普通思うよね、
言ったぐらいないけど、ただの上松ってい
う、そんな名前か、
もう違いが、
うん、顔も出てて、なんかビデオも出てたよな自分で撮った、
そうそうそう、
これからみたいなやつ
でもあれのね、この上松っていうやつは結構体中にバキバキタトゥーが入ってんねんけど、うん、あれをめっちゃこうタトゥーダメな、うん、今の日本のテレビにあって、うん、今タトゥー映したらあかんらしいねやんか。
あ、そうなの。
そうだから、クリスタルダンジョンとかでもさ、
うん、
缶とか全員長袖着たりとか隠したりしてんのに、うん、こういうの上松のガンガン映しててすごい、むしろ俺タトゥーのイメージをすごい落とそうとしてるやだみがありましたね、このニュース。
それ嫌やな、
うん、タトゥーとその人のパーソナリティは一切関係ないですからね、
うん、私は自分は入れてないけど入れてる人大好き、
うん、そうですよね、
うん、って言っちゃあれだけどね。
あ、
うん、
あとバングラディッシュでね、日本人7人を含む20人が被害になるテロが、
そうだそうだ、
でこれも IS と言われてます、
言われてました。
そして欧州各国各地でテロがこう相次ぎました。
あ
とはトルコがね、
うん、
これ僕トルコで何かがあったっていうのは知っててんけど、うん、調べて初めて知ってんけど、
うん、
ギュレン教団っていう宗教団体がトルコ軍を率いてクーデターを起こしたのが、
うん、トルコの
クーデターだったらしい。
へ
ー、しかもトルコ政府はそれに対して、
うん、
ギュレン教団の人らに非常事態宣言を承認して人権を停止するっていうすごい強硬策に出てたらしい。
やべえ、トルコはさ観光地でも有名なところやから結構そういうのが起こるとびっくりするよね。
そう、まあここもね結構貧富の差激しいからね、トルコのね金持ちはアートを結構今、
う
ん、
あ、そう、
アジアのアート買ってますよ。
なるほど、僕そういうのあるんですね。
台北のアートフェアの時トルコのキュレーターの人喋りましたから、
ね、あ、そう、うん、
超ええ身なりしてましたよ。
へえ、トルコもさイスタンブールビエンナーレみたいなやつ昔からやってるしね、
うん、
うん、
アートトピックは、
うん、アートトピックはねまず大妖怪展、
はいはいはい、
江戸東京建物展でやってたやつ、あれ結構良かったな、うん、
東京博物館じゃない
博物館や
何やねん建物展
建物展ってあれや三鷹のもっと奥やな、うん、はい、でポケモン GO やろ、うん、あと練馬美術館の尻上がり寿の あの回転点ってやつ、
回転点、
はい、あとね版画の池田修造さんとかね、はいはい、その辺を喋りました、
喋りましたね、
はい、
この月にはですね、
うん、
A 六助大橋巨泉千代の富士が亡くなりましたね。
わあ、日本の
これも昭和の終焉ですよ。もう本当に
もう昭和終わった。
この3人同じ月死ぬって感じ。
すごいな。
ラジオ、テレビ、相撲のもう昭和のもう
ジャパンが
キングですよ。
うわ、三大ジャパン死んだか。千代の富士とか若かったしちょっとショックだったな。
ここのようよかったね。
かっこよかったしめっちゃ見てたからな子供の時。
でね、この月ね、
7月ね、
うん、僕こう調べてて改めてバニラすげえなと思ったんですけど、バニラガロー、
うん、
このCRキラー展をやったその次の月に、
うん、
ギーガーの展示やってんですよ、バニラガロー。
ギーガー見たーい。
すごいよやっぱり。ちょっと俺バニラガロー僕本当にそういう意味じゃ心の師匠と言っていいんじゃないですか。
本当ですね、うん、夢の展示やん。
で世間的にはねダリ展があったりね。
あ、そうね、ダリ展始まりましたね。
です、
はい、いきますよ。8月のトピックモグラグでは2週間のエクスキューブさんの展示でした。
はい、よかったですね。
よかった。
エクスキューブはもう僕たち勝手にあの兄弟ギャラリーやと思って大阪のね
本当だね、
ナンバーにありますけども、世間的には、まあ、リオ五輪ですよね、
オリンピック。
でもやっぱり結構でかかったのは天皇の生前退位、退位のコメント、う
ん、あんねんなって思った、
うん、一応退位示唆っていうところで止まってね、退位表明ではなかった、
しますよぐらいってこと、
うん、で政府は皇室典範の改正が必要だっていう感じなんですけど、うん、もちゃもちゃしたんだ。一説にはこの7月の、
うん、
あの改憲勢力で安倍が参院選勝ったことに対する天皇陛下の間接的な
抵抗や
抵抗ではないかと言われていますよね、はいはい、まあ天皇は一応政治に介入できないことになってるけど、
うん、
でもやっぱ天皇の言葉とか天皇の一挙手一投足っていうのは結構影響力でかいから、
そうだよね、
うん、やっぱりその、うん、もう第二次世界大戦を経てね、
うん、
もうあんな愚行はやるまいと した考えてる天皇家が、まあ、ちょっと
動いたって感じだったよね、
うんうん、
なるほど、ね、
そんなやったらやめたろかいみたいなことでしょ
すっげー強い、
うん、
やめたろかい、
うん、
なるほどね。
あとはもうスマップ解散が決まったり、
うん、
あとシンゴジラがね、
そうね、
して、でシンゴジラ公開にあたってゴジラ対エヴァンゲリオンっていうシリーズをね、
はいはいはい、
あのプロモーションでやったんですけど、
うん、
そこでまああのロッキンジェリービーンとか村上隆とかが、
うんうんうん、
ちなみにこの一個前の月にね僕バズーカ出てますからね、
せやせやせや、
ロッキンジェリービーン
会で、そうだわ、それなかなかの事件やったな、すごいトピックだった、
はいですね、
夏だからね、瀬戸芸も始まったり愛知トリエンナーレ始まったり、
うん、
今年はいっぱい芸術祭があったからそれがどんどん始まりましたね、
う
ん、
そうですね、
うん、
もうアートトピック的には
森下くんのジュリア・マーガレット・キャメロンと写真展だね、
うん、
あと森美の宇宙と芸術展、
はい、でこれの結果によって、まあ、森下くんインターン終了するという、
そうだね、
ことがありましたけど、
うん、
まあこれはあとはあの、うん、ある種の人間といいますか、
うん、
日本の男性に衝撃が与えたのは赤根ホタルさんがこの月に亡くなりましたね。
誰なん？
超有名な AV 女優ですね。
へえ。
詩を吹かせたらもう右に出る者はいない。
すげえ。あ、それあれってさ、訓練したらもう吹けるようになるってこと？
いや、まあ赤根ホタルはちょっとね、詩に関してあの、あれは水だって
水やけど仕込んどいてジャッていきなり出すよ、
本番の前にすげえ飲んでたらしいけど、
飲んだら出んねえや、そう、うん、あっちから。
でもね、赤根蛍さんはね引退後、
うんうん、
あの DJ イベントとかを やるたびに、
うん、
あのコンドームを配ってね、コンドームをつけようっていう活動をすごいしてた人、
素敵ですね。結構で若くして亡くなりはったんかな、
30代は前半でしょうね。
そうなん、切ないな。
そうですね、
そうでしたか、
うん、
どんどん行くよ、
はい、
9月のトピック、
はい、
モグラグはぬくみずまやさんでした、
はいですね、
ぬくみずさんもね、
いや面白かったですね。
うん、戦う女たちをバシッと見せたね、あれは。
9月はいろいろありましたけどね、
うん、
あのアート的にはね、あの万博公園の太陽の塔が2018年3月の一般公開に向けて改装工事が行われるんですけど、うん、耐震補強とか、
はいはいはい、
その前に、70年の、ね、万博のまんまの姿を最後に公開したんですよ、一般公開。
中に入れたんや。
中に入れたんですよ、この月。
そうだ、うん、中見たことなかったもんな。
うん、あとね、スカイ谷中にあるスカイザバスハウスでカプーアの個展があったりね。
へー、
うん、
あそこもすごいね、
うん、でいわきであのカオスラウンジの市街劇地獄の門があったり
ほうほうほうほうほう
してました。
素晴らしい、
うん、世間的には、君の名はが
そう
ビッグヒット、もうジブリをぶっ飛ばすヒット、
素晴らしいことだ。
そしてコチカメが連載40年コミックス200巻で完結。
いや
ー、そして野球では広島が25年ぶりに優勝という、ね、なんでしょうこれはっていう。
9月いろいろあるな
でしたね。
はい、あとトピックのラジオでは沖さんの中国のレポート、
はいはい、そうね、去年はね5月に台湾行って、
うん、
9月に中国で展示してきたんで、
沖さんいろいろ行ってるわ、
うん、
すげえ。
まあ内容はその時のアドトピックを聞いていただきたい、
ね、そうですね。あとボルダンスキーのこととか喋った、うん、
でルーブルナンバーナインね、
うん、森ビリのギャラリーの方のやつ行ったね、
うん、
では10月のトピック、
はい、
もぐらぎギャラリーは坂柱いみりさんと花輪正義くんの2人展
ですね。ちょっと実験的な、うん、試みでしたけど、2人展は2016年は2回計2回やって、
うん、
結構面白いなってなってますね、僕ら的には。
まあ、作家さんがその2人がすごいちゃんとコラボして頑張ってくれてるからってことやねんけどね、
うんうんうんうん、
素敵だったな。
世間的にはですね、
はい、
まあ、あの草間彌生が文化勲章を受賞したりしてまして、
お
ー、あとノーベル文学賞にボブ・ディランが選出されるも、ボブ・ディランはシカトっていうあれ見た、あのその結局受賞式に来てなくて、
うん、
代わりにあのパティ・スミスが、
え、知らん、喋ったん、
いや、あのボブ・ディランの曲歌ったんやけど、それの動画があんねんけど、うん、パティ・スミスがさ、
うん、
めっちゃ緊張してて途中で曲ストップするっていう、すごかったよあれ。
そんなことあんねん。
え、パティ・スミスめっちゃナーバスになってると思って。
あれは、まあ、
まあ確かに歌いにくい空間やねんやんか。
まあな、
だって歌うとこちゃうもんな。そう、いろんな各界の著名人とかが来てるんやと思うねんけど、うん、曲を聴く空気じゃ全然ない中でパティ・スミスがボブ・ディランの曲を歌ったんやけど、
う
ん、すごかった、なんかすごい緊張感入ったね。
見てみよう、
うん、でこの月にね PSVR がね発売されててね、うん、PS4 で VR がついに出てて、でこの月ねちょっと面白いことが起きてましてね、うん、あのニューヨーク近代美術館、
うん、
MoMA があの NTT の、
うん、
i モードで使われていた、
うん、
絵文字を、
うん、
作品として収蔵したですよ。
ほう、
この1999年に携帯電話に導入された176種類の絵文字、
うん、
で近代モマは 12×12 ピクセルで表現されたこのデザインが新たな視覚言語の発展の端緒となったと評価
したと。すごい。
で今もう絵文字って日本のものやったけど、うん、もはや今も普通に世界中で絵文字ってネイティブに使われてるし、
そうなんや、
あの記号のこと世界中で絵文字って呼ばれてて、
すごい。
だ こういう評価もあった中で、まあ、PSVR も出たりしたんですけど、
うん、
その中でね僕これ知らなかったんですけど、西尾康之さんという彫刻家の人がですね、
うん、
天王座流の山本現代で個展やったんですけど、
うん、
それがね CG の彫刻をヘッドマウントディスプレイで鑑賞するっていう作品を発表したらしくて。
何それ。
ほー、つまり作品がないね
ん。ないんや。 VR
じゃなくて、それ VR つけて
見えんねんや。
そう、空間を歩き回ってその VR 仮想の彫刻を見るっていう展示をした。
わあ、もうそんなとこまで行ってたんやな、
うん、そういうことが起きてますね。
はあ、展示空間に何もないってすごいな、
うん、だ今後そういうのどんどん起きていくかなと。デジタルとアナログのね、うん、
なるほど、
境界がどんどん曖昧になっていく。でそんな中でチンポムがね、これはまあトピックで次の月にマガラが取り上げますけど、
そうですね、うん、
また明日も見てくれるかなっていう、
はい、
展示を
この月でしたよ、10月に ね、
ね、うん、この月のトピックで喋ってた、
うん、マークライデンの話とブルータスの本のこととチンポムとノックノックのこと喋った
僕のランキング2位ですね、
うん、あとは電通の人が過労死でっていう電通問題が10月に起こってて、
うんうん、
これ結構ねデザイン業界は絡んできててさ、
はいはいはい、
やっぱいろんなクライアントとかでも本気でも電通ちゃんと しなあかんくなったから、
はいはい、
もう夜10時以降は会社から全員出なきゃいけないとかね、
はいはいはい、
メールもチェックできないとかいろいろあったみたいですよ、
うん、そんな中で僕も全く知らなかったんですけどこれも、
うん、
六本木にコンプレックス665、
そうそう、うん、高石とか小山富代とかね
集合アーツとかが
そうそうそう入ったのがオープンしたんですよ
ね、
うん、
っていうことがありましたね。
はい、では11月のトピックモグラグギャラリーではエミルでした。
あ、エミルね、初の海外アーティストでしたね、
うん、1ヶ月いてくれたからね、
うん、まあそのまあこれも印象深かったんですけど、
うん、
世間的にはもうエミルと一緒にこのニュースを見ててるんですけど、うん、ドナルド・トランプが大統領選で
びっくり
当選、
いやびっくりしたな。
あとはまあ韓国のパク・クネ大統領が辞任を表明したのもこの月、
ああ世界がえらい動いてるね。
そうですね、
はい、
あとはまあ超あのこれは笑えない事故でしたけど、
うん、
あのデザイン
とデザイナーズウィーク、
東京デザイナーズウィークで
やめてって感じだったな。
日本工業大学の学生が出展した木製のジャングルジムが、
うん、燃えた、
発火して5歳児が亡くなってしまいましたね。
これは痛ましいな、何やってくれとんねんと。
これは本当にダメですね、
うん、チェックしたら分かるやろっていう話だからな。そういう、
いやこれ主催者側の責任感でかいと思いますよ。
でかいよ、
うん、まあちょっとこれは笑えない
本当ですね。
でまあ映画的にはこの世界の片隅にがビッグヒットという感じでしたね。
あとなんかサッカーチーム乗せた飛行機落ちたって
シャペコ遠征っていうね、うん、チームを乗せた飛行機が墜落して全選手が亡くなるという超超
悲しい。
で、あの毎年あの、うん、まあ昔はトヨタカップって呼ばれてた、うん、あのクラブ世界一決定戦っていうのが、
はい、
まあしばらくいろんな国でやってたんやけど、去年は日本で久しぶりに開催されて、あれはもともと南米チャンピオンとヨーロッパチャンピオンが戦うっていうので、うん、その南米でやってもヨーロッパでやってもそのファン同士の揉め事が絶対に起きるからってことで、うん、第三国でやりましょうってなってから、
はいはいはい、
もう15年ぐらい日本で毎年やってたのね、
うんうんうん、
で昔はそれだけやってんけど、うん、いやそれはちょっとないんじゃないですかって五大陸のチャンピオンで、
はいはいはい、
じゃあトーナメント、その代わり南米チャンピオンとヨーロッパチャンピオンは準決から出るっていうことでやってて、
うん、
そこに出たその南米チャンピオンは、
うん、
南米一を決める対戦相手がこのシャペコ遠征。
そうなんや、
うん、でブラジルのチームやねんけど、
はい、
ここでそれがその直前にこの事件が起きたから、
うん、
この南米の、クラブアメリカやったかな、
はい、
なんかちょっと、
はい、
クラブちょっと忘れたんですけど、うん、は対戦せずに優勝が決まったんやけど、
うん、
優勝をこのシャペコ遠征に上げて、で、うん、この今回のクラブ世界一では全チームが一応あの腕章に黒いものをつけてやると。
あ、シャペコ遠征のこう
の追悼ですね。
追悼、なるほどね、
うん、ちなみにこの大会すごいことが起きてね、
うん、見てた私アントラーズやろ。
そう、開催国チャンピオンっていうのが一応出れることになっててんけど、うん、今まではまあある種のおため動かしてまあそういうのもあっていいっていうぐらいやってんけど、うん、まさかのアントラーズが決勝に出るっていう奇跡が起きて、しかも超名試合を展開してみてねっていうね。
あれはね、
すごい試合、
面白かったですね、
うん、でアートトピックは
地方芸術祭と恐ろしい日本地図
だよね、はいはいはい、僕の妄想話をしましたね、
うん、
でこの月にそのシャペコ遠征もそうなんですけど、
うん、
あのカストロが死にましたね。
あ、そうそうそう、っていうかまだ生きてたんやってちょっと思った私、
うん、これであのオバマがあの国交を改善したのね。
あ、そう
のもそのこの年
です。もうこの人も亡くなったことだしみたいなこと。
そうですね。
へえ。
スペシャルゲストが来てますけど、
うん、
じゃあ次最後、
はい、最後12月のトピック、
はい、
モグラグではね、梅沢和樹さん、高倉和樹さんの2人展でした。
いやこれは面白かったですね、
うん、ゲームを売るっていう
そうね、
うん、
まあ、かなりコンセプチュアルな内容でもありましたからね。
本当にゲームの中にモグラギャラリーとかガレージとかちょっと出てきたりとかして、なんか泣きそうになった、うん、すごかった。二人のコラボもやばかった、
うん
うん、
で世間的には、
はい、
これは結構根深いなと思ったのが、成宮くんが引退したんですよ。
ショックだった。
最初はコカイン使用をフライデーに報じられたんですけど、
うん、
その後だからそのいわゆる LGBT の問題にまで触れられてしまって、う
ん、
これまあ事実は分かんないですけど、
分かんない、
まあ、それでもう耐えられへんということで成宮君引退したんですけど、うん、
手記ファックスみたいなやつなんか衝撃やったもんな。
そうで、この時にまあちょっとまあテレビでこの問題はもうちょっと言うべきじゃないかと俺が思ったのは、
うん、
その自分が LGBT のことを世間に言うのはカミングアウトっていうんだけど、
はい、
こうやって自分が本当は隠したいことに対して、
うん、
こうやって報道とかが勝手に言うことのことをアウティングっていうらしいね。
ほうほうほうほう。
でアウティングは本当にその、まあ、言ったらもういじめにもつながるし、うん、その
自殺レベルまで行ったりするよね、うん、海外とかでも。
これは本当に暴力なんで、
うん、
これは本当にダメですよ。
やばいよな、
アウティングは。
アウティング、
うん
うん、
まあ、カミングアウトしたかってやっぱそれ自体はやっぱり社会的にはやっぱり受け入れてあげないといけないし、
うん、
これは本当にあの報道の、
うん、そうやな、もう報道やな、
日本の報道のゲスさみたいなものがすごい出て嫌な気分になりましたね。
本当だね。好きやったから結構悲しかったな、うん。
でまあ、毎年このトピックの締めに言ってますけども、
うん、
今年の漢字2016年の漢字は金やったらしいですね。
金メダルの金なんか
でしょうね。あと金
金ね。あとあれやねんで、ピコ太郎のが流行って金色やったからとかあんねんて。
ああはいはい。アートトピックでは、
アートトピックはナムジュン先生、ナムジュンパイクさんとデザインの解剖の話でした、は
い、でしたね、
はい、
はい、ということで、うん、まあちょっとですパツパツっとい
きましたけれどもね、やっぱ調べて初めて知ることとかもあるから大事やね。
うん、どんな2016年と言えばいいんでしょうか ね。
私はやっぱ最後の方にも話あのトピックで話した芸術祭の乱立がもう顕著に見えてきたのと、
うん、
世界情勢がなかなかね、
そうなんだよね、
っていうのがちょっと気になったかなっていう感じ。
そのなんかこう世界を震撼させるっていうことは、
うん、
なかったじゃなかったけど、うん、でもトランプがやっぱ一番でかかったと思うし、
うん、
そのやっぱ大きなパラダイムシフトみたいなのが、
ね、
起きる予感みたいなのが感じれて、
うん、
それが必ずしもいい方向に行くとちょっと思えないような、
そうやねんな、
ある種の期待感も持つ人もいるみたいな、
いるっていうね、うん
うん、でやっぱりこう長く続いてたものがね、
うん、
まあ終わったり、
そうですね、
でまあ新たにこう、まあ、いわゆる AI 的な、
本当だね、人工知能が、まあ、
本当21世紀っぽいトピックが
未来だね、
ちょっとずつ出てきたり、
VR とかまだ全然ついていけてへんもんな、
うん、だからもうここ数年これのまとめでなんかこう社会が変わりつつあって、それに対して俺たちは俺たちなりに準備をしなきゃいけないみたいな使命にずっとなってんみたいだけど、
うんうん、
どうやらそんなペースじゃなくてもっと早い変化が
先に世界が進んでいくで、
そう
やばいよな、
そうだからその追いつかれへんわみたいな、
うん、
ことがいっぱいありました、ね、
ありますあります、
うん、
あ
なんかそういうのを感じた1年です、
ね、さあ2017年はどうなるんでしょうね、
ね、なんでしょうね、
うん、
まあ、政治的にはねあれらしいです、鳥年っていうのはいろんな変化が起きる年と言われてて、
あそうなんや、
うん、
へえ、
ちなみにあのここ24年間、
うん、
24年前の鳥年、12年前の鳥年、
うん、
常に小池百合子が勝者側にいたっていう事実もあったりして、
そんなことあんねえや、
うん、
いいことしてくれてんの、
いいことっていうかすごいです、あの人のポジショニング、
あそう、
最初はあの人民主党にいたね、
あそうなん、
で24年前は50年体制の自民が敗れて初めて民主党が政権取った時、
ほう、
民主党にいたのに、
ほう、
その次の12年前は小泉政権が自民党をぶっ潰すって言って、うん、いつまでか自民党の小泉の横に小池百合子いて、ですよ、
めっちゃ呼んでるな、
で今年この鳥年自民党すら離れて東京都政やりますっつって小池百合子新党みたいなのを今着々と作っているという、 恐ろしい女ですよ、や
っぱすごいな、
うん、だ国内的にはそれが楽しみやし、うん、でまあもちろんドナルド・トランプになる、
本当だね、
そしてイギリスは EU からもう離れた、
はい、
パク・クネ大統領も変わる、
はい、
の中で
どうなんの、
うん
うん、
そしてアートはっていう話ですけどね、
本当ですね、
うん、まあ読めない、
まあ読めない、
まあわかんない、
でもまあやっぱ未来感出てくるやろうな、
まあちょっとやっぱり、この1、2年、去年から去年今年来年ぐらいで
本当やな、
21世紀になるんでしょうね、うん、いろんなものが
なるわ、
うん、もう民主主義とかもちょっと危うくなってきてるからね、
は
あ、EU の連合とかももうなくなりつつ、ちょっともう
夢になりそうにな
ってるし、
とにかく平和がええね、
平和がいいんやけど、うん、だからみんな必ずしもやねんな、それが、
しかもさ黙ってるだけじゃもう平和じゃないっていうことかもな、
うん、いやそういう意味でやっぱりこの世界の片隅にを2016年の年末にやった意味はでかいし、
うん、
あの作品がすごくいろんな人の、うん、なんかまあいい意味でのなんかストップ、精神的なストッパーになればいいかなって思うね。まあということでやっぱり世の中は僕らの想像を超えて変化していくけど、
はい、
まあ作品、いろんな事象を作品化するにはやっぱりタイムラグがあるし、うん、やっぱりなんか作るには時間がかかるんで、うん、そのまあチンポみたいに今今を表現する作家がいてもいいけど、うん、こういう変化の時代にあって何を作っていくんかみたいなことをに向き合って、うん、まあ、じっくりとそれをの次へのメッセージを放てるような作品を作る、
ほう、素晴らしいですね、
ことができたらいいかなと。
人間の本質とかもっと内側に迫ってもいいんだもんね。
そうですね、はい、うん、まあ、まずは漫画を完成させます、
よろしくお願いします、
はい、
じゃあこんな感じで2017年もよろしくお願いします、
はい、というわけでアートトピックスおまくりでした、
ありがとうございました。エンディングです、
はい、というわけでございまして、皆さん風邪などお引きになってませんかね。
風邪ひいてます、
ちょっと僕インフルエンザにかかりまして、ちょっと配信がかなり遅れてしまいましたですけどもね、
はい、続いて風邪をひきました、
はい、ということで皆さん体調に気をつけてくださいというわけでございまして、太田の方からインフォメーションお願いします、
は
い、
ただいまモグラグとあくびで新企画ニュースクロール新掛け軸を開催中です、
はい、
この展示12日の日曜日までとなっておりますので皆様お見逃しなく、
はい、というわけで毎年ね、去年からですけど2月と8月は特別月間ということで、前半がモグラグ、後半があくびで、両展示とも2週間弱しかありませんので、
そうですね、
今回は短くなっておりますので、これお見逃しなくということでね、
17組のアーティストが参加してくれてます、
はい、しかもカタログ本もね久しぶりに作りましたね、
そうですよ、
はい、
1000円プラス税1080円です、
はい、よろしくお願いします。というわけでまあこの展示自体はちょっといろんな場所で展開していこうと思ってますんでね、まあ今回見逃した方も 見れる機会は今後ありますけども、まあ一応今回立ち上げ展なんでね、
そうですね、
はい、ぜひこの機会今週日曜日までとなってますので見に来てください、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
ということでモグラグラジオボリューム325でした、
ありがとうございました。